はい、今日はローマ8の17、18ですね。大丈夫ですかね。先週の続きっていうことで、この間の5月の終わりのペンテコステ以来、聖霊のしてくれる働きっていうことで、ずっとまあシリーズ的な感じにずっとなってきてます。はい。で、聖霊、ね、イエス様を信じると、聖霊が住んでくれるようになりますよ。で、聖霊が住んでくれたらどんなことをしてくれるようになるのか、させてくれるようになるのかっていうことを、まあちびちびちびちびね、少しずつ毎週話をしてますけど、これ全部聖書に書いてあることなので、別にロッキーが作り出したことでも何でもなくて、聖書に書いてある。で、聖書っていうのは本当にね、もうすごいんですよ。で、何がすごい、もちろんいろんなところがすごいんだけど、ロッキー一番すごいなと思うのは、自分で自分のことをちゃんと説明してくれる。どういうことかっていうと、聖書を分かるようになりたければ聖書を読めばいいんですよ。これが面白いね。数学を分かるためには何を読まないといけないか、参考書英検の試験がどんなんか分かるようになるためには、どういうものを読まないかんか、過去問題集ね。最近も英検受けた、あ、今日英検受けてきた人がいますね。どうやったんですか？
寒かった寝ないようにして
くれ、あ、寝ないように寒かったっていうね。
夏でもね、長袖着て、
あー、なるほどね、夏でも長袖、まあいいや別にね、好き好きでね。今日はそういう話じゃなくてですよ、はい、聖書を分かるようにするためにはどうしたらいいのか、仲介書っていうね、聖書の言葉こうですよって解説したものを読めばいいのか、それとも聖書を読んで信仰を持って生きた人の信仰書を読めばいいのか。いや違う、そうじゃなくて、聖書を理解したい、知りたい、分かりたいと思ったらですよ、聖書を読めばいい。だってさ、すごいやろ、あの分厚さ、あれ何をあんなに書いとるのかっていうと、聖書が伝えたいことを、もちろん何回も書いてあるんだけど、何回も書いてあるだけじゃなくて、いろんなところから、実はこの事実っていうのはここにつながってるんですよ、こうなってるんですよ、で、ここの出来事も実はこれとこうで、ここでこういうふうにクロスしてつながってるんですよっていうふうに、聖書の後ろとか前とか真ん中とか、いろんなところに出てくるいろんな出来事とかいろんな事実が、もう網の目のようにぬわーってお互いに網の目になってる。お互いにっていうのはインターですね。そして網の目は何か、ネットでしょう。ほら、もう聖書は俺たちがこんな風に電子的にインターネット作る前から、もうすでに旧約と新約も全部の本が、全部の事実がインターネットしてたんですよ。
うわい。
もうこんなにすごい聖書が実は俺たちに与えられている。だから聖書っていうのは他の本と違って、他の小説とか他の映画と違って、一回読んだらもう筋書きが分かってしまって、エンディングももうネタバレになってしまって、もう2回目から読んでも、まあ別に、ああね、あ、こう、あ、ここでね、この人がこの人に出会っていきなりラブラブになるんばいとか、この人がここでいきなり待ち伏せされて撃たれて死ぬんばいとか、もう大体分かってくるよね。だからそんなに何回も読んで、おー、すげえ、わー、また新しい発見があった、わー、キャーとかはならないです。やけど聖書に関してはそれが違う。もう聖書は何回読んでも、俺たちが気がつかんやったいろんな相互リンク、こういうインターネットの、もう聖書ビブリカルインターネットね、なんかいきなりカタカナ英語になってますけど、この世界をですね、読めば読むほど分かるようになってきて、発見がいくら読んでも終わらないっていうね、ものすごいことになっていくっていうね、これが聖書だから、聖書は何回も読んだ方がいいし、一章のうちに、同じところであったとしても、あ、これもう読んだけんいいわじゃなくて、これこの間読んだけどもう一回読んでみよう、ここもう一回今の状況で読んだら、なんかひょっとしたら違う発見があるかもしれん、新しい学びがあるかもしれん、そして自分の生活がまた変わってくるかもしらんっていう思いで読んでいくときに、これ本当にそうなっていくっていうね、すごいですよ。もう聖書やばいですよ。だってね、考えて、これ生きた神様の言葉ですって書いてある。そしたらさ、一回読んだだけで、もう字面、はい、わかった、うん、へーへー、あー、なるほどね、はー、みたいなんで、終わって、それで終わりやったらよ、そんな、しょうもないもんが神様の言葉なんかち。 ね、最初読んだ時はうわーもうぶっ飛ぶぐらいインパクトを受けて、自分の考え方から生活から何もかも変わったかもしれない。でも2回目3回目って読んだら、あーもうこれ知っとるし、この間も聞いたし、もう分かっとるしで終わってしまうんやったらよ、そんな生きた言葉って言えるんかって言ったらそうじゃないよ。やっぱり生きた言葉である以上、しかも神様のことは、言葉は永遠に滅びらんって書いてある。滅びることがなくて、しかも変わることがないってさ。俺たちとかもうすぐ変わるやろうがね。もうこの間これがいいとか、昨日ハンバーグが好きって言った人が今日ハンバーグスカーンとかさ、はーってなんかそれみたいな。それとか、もっと大変なあれやったらさ、なんかもうずっともやけんとか言ってむちゃくちゃ仲良しでもう一緒にいつもどっか行ったりしとったのが、いきなりなんかちょっと意見が違ったのでブーンちゅう、もうそこで仲違いしてもう知らんやんたらこととか言い出したりとかさ、人間の言葉ってもう言葉だけじゃなくて、もう思いとかもうコロコロかもうすぐ変わるやろね。でそういう世界で俺たち生きとるわけよ。で小さい時はまあそれでもね、なんぼか大丈夫、みんながカバーしてくれるけんね。でほうれん草 OK、 スカンやったけど好きになったけど、スカンやったけど好きになって、スカンやっぱスカンとかいろいろなっても、それでどうかなるかって言ったら、そこまでどうかなることはないよね。で、うまいお母さんとかはほうれん草をいろんなものに混ぜ込んで、ほうれん草入っとうちわからんことして、子供がうわおいしい、これ何お母さん何入れたのとか言って、でも絶対言わない、ほうれん、ああのおいしいもの入れたんよとか言ったらできるよね、大丈夫。でも大人になってきてこんなんコロコロコロコロ変わりよったらですよ、これ結構な問題が起こってくるよっていうことがあるよね。でちょっと今脱線しかけとうけん戻すけど、とにかく俺らはコロコロ変わるけど聖書は変わらんよ。で変わらんし、しかもこれ神様の生きた言葉ですよっていうね。だから聖書っていうのは一回読んで分かって、ああもう大体覚えたし、ああローマ8章何節こんなん書いと、へえそれでいい、ああすごいやんって言ってただ終わりじゃなくて、生きている限りずっと聖書を読み返して、読み直して読み続けていくっていうのがめちゃくちゃこれ大事やし、俺ら最初読んだだけじゃ分からんやったことが2回目読んだ時に気がついたりとか、でまた3回目読む時は今度は状況が変わっとって、2回目読んだ時は中学生やったけど3回目読む時は今度は高校生になっとうかもしれん、ひょっとしたらもう大人になって社会人になって会社で働き始めとうかもしれん、いやひょっとしたらもう誰か結婚相手が見つかって結婚して、この間結婚式あげました、さっきねキコがバプテスマ式をあげますって言って、バプテスマ式じゃあげるんかなってもう初めて思ったんですけど、まあ、それはいいですわどうでも、とにかく状況が変わる中で、たとえ印刷された言葉は同じであったとしても、それを読む時の俺たちの状況、そして神様が伝えたいことのこの関係が変わっていくことによって、聖書っていうのは全く同じになることはほぼないって思った方がいいですね。だから聖書っていうのはものすごい深いし、あれだけの厚みがあるのにはちゃんと意味があるっていうね、そういうことで。ちょっと外れました、この話こんなに時間かけるつもりじゃなかったけど、人生って予定通りいかないですよ、みんな。もう本当そうね、予定通りいかない。で予定通りいかないから俺たちストレスになったりフラストレーションになったりするんだけど、でもね、予定通りいかないっていうのはあくまでも俺たちの予定でしかないわけで、神様には全然違う予定があるかもしれんよね。そしたらさ、俺たちの予定通りいかんけんちってカリカリピーピーって言うとってもさ、まあ、どうちゅうことならんわけよ。なら、ひょっとしたら神様違う予定があって、ああ、そらすんませんよと聞いとられたもんやけんって言うてですね、神様の予定を聞いて、神様の予定に合わせていけばなんてことないっていうね。もうほんとこれすごいですよ。そしたらもう全然ストレスなくなるし、そしてもうイライラする必要もなくなってくるっていうね。これすごいことなんで、ぜひみんなも体験してほしいなと思うんだけど、今日は、この聖霊が、一緒に追ってくれることによって俺たちに、まあ、分かるようになることとか、俺たちにこう指してくれることっていうのの続きでいきたいんだけど、なんて書いてあったか、ものすごく簡単に分かりやすく書いてあったよね。俺たち先週のところで、聖霊が心に住んでくれるときに俺たち神様の子供になる、神様の家族になれるんですよね。一緒におることができるんですよ、安心できる、信頼ができるようになるんですよっていう話をしたよね、書いてあったよね。でアバ父よっていう話が出てきて、お父さんっていう話をしたと思うんやけど、今日みんなも笑ってもいいですよ、またね、この間ゲラ笑いよったけど。で今日はその続きで、じゃあ子供やったらその先どうなるんかち、その話で今日のところ読むと、子供であるならば相続人でもあるんですよって書いてあったよね。ねえ、これはまたものすごい事実がですね書いてあるんですよね。で、小さいお友達はね、相続人とか言われてもいきなり何のことかよく分からんかもしれんけど、 相続人っていうのは要するにお父さんとお母さんが持ってるものね、まあ、持ってるものってしょうもないものはどうでもいいですよ。しょうもないこのペンとかね、あのしょうもない消しゴムとか、そういうものは別にまあ大したことない。でもすごい大事なもの、価値があるもの、大きなものってあるよね。例えばお家とか、お家が建ってる地面、土地って言いますけど、地面とか、それからお父さんの持ってる車とか、いろんなものがあると思う、ね、それからお金もひょっとしたら貯金がね、わんさかあったりするかもしれんよ。ひょっとしたら今知らんだけでね、あるかもしれん。ひょっとしたらないかもしれん、それはわからん。でそのお父さんお母さんが持ってるもの、例えばお父さんお母さんが、ね、亡くなってしまった、そしたらどうなるんかち。この地上ではそんな時に俺たちが使う言葉が相続っていう言葉です。これはお父さんの家やったんやから、子供である自分がそのまま使い続けていいですよ。名前を子供の名前に変えますよ。そしたらこの家はあなたのもののまんまですよっていうようなことができるよね。でそのためにはそう誰でもいいんかち。いきなり知らん人が道歩いてきよって、ああ、あんたいい家持っとるね、お父さんが最近亡くなったん、じゃあ私にちょうだいとか言ってもそれはできんわけよね。なんでできんかって言うたら、ちゃんと法律とか、それからその亡くなる前にその人が書いとったこの意思、思い、まあ遺言とかいう言い方もするけど、そういうのでこの土地と家は誰々誰々のものになるようにしてくださいっていうふうに書いとく。そしてハンコをボンってついとったら、あ、この人はちゃんとこの家、自分がおらんくなったらこの家はこういうこの人のものにしてほしいって書いてあったとかいうふうに決めとく、決まっとく。それが相続っていうシステムなんよね。で今日出てきとるのはそうやって考えるとよ、イエス・キリスト信じた人には聖霊が住んでくれるようになる。そして聖霊が住んでくれるようになったら、その人は神の子供にしてもらえる、神様の子供にしてもらえて、神様の子供であるならば神様の相続人にもなれるんですよ。これちょっとみんなどうよこれ、どっかそこら辺の知らんおいちゃんの相続人になるんじゃないですよって。そうじゃなくて神様の相続人って書いてある。この天地宇宙作った神様ばい、そして全部をその手に収める神様ばいね、この神様の相続人にしてもらえるんですよ。うわー、すごいやろ。もう想像もつかんよね。ロッキーのお父さん一人います。でロッキーのお父さんは、レコードっていうものを集めるのが好きやった。みんなレコード知っとかな、子供たち知らんかもしれんね。レコードって見たことあるかな、ジョージ知っとる、レコード。お、ジョージ知っと、あ、ジョージやれよね。ダンがそういうの好きかもしれんけどね。じゃあダンみたいなお父さんじゃない、誰か違う人に聞いてみない。とにかく昔の音楽を聞くのはレコードっていう、こんな大きい黒い、まあ大体黒いね、黒い板をこう乗せて、それがぐるぐるぐるぐる回るところに針をこうやってピョンって置いて、そしたらタラララで、おい、なんか音楽流れてくるっていうね。でロッキーのお父さんはですね、いろんな音楽のレコードを集めるのが大好きで、で、レコードがちょっとこう何、新しいやつは CD っていうのが出てきたね。 CD に取って変わった後もいろんな CD を集めるのが好きだったんですよ。好きだったっていうか今も好きですよ、まだ生きてますからね。それでその話をしよった時に、お父さんは、ロッキーのお父さんね、ロッキーのお父さんね、マーラのことが大好きなんです。もうね、ま、あのね、マーラのことがなんで大好きかっていうと、ロッキーのお嫁さんだから。え？本当？かな？そう、でもね、そう、笑うとこなんですけど、本当は。ね、誰も笑ってねえな。本当は何で好きか。マーラは楽しくて、ね、そして、人懐っこい。ね。そしていつも、ロッキーのお父さんがしょうもない親父ギャグを言ったら、なんとですね、マーラもしょうもない親父ギャグで返してくるっていう、もうこういうねことがあるんで、ロッキーのお父さんはマーラのこと大好きで、いつかね、いつか俺たちみんな死んだら天国行くよねっていう話をしよった時に、ロッキーのお父さんがいきなりね、お父さんが死んだら、お父さんの CD とレコードを全部マーラにあげるからって言ったんですよ。って思ったね。だって俺にもそんなこと言ったことないよ、ね、なのにマーラにあげるとか言いやがって、ね、あ、言いやがって、言っていただいてですね。そう、それでお、すげえなーって、ちょっと感動した。それで今日出てきてないね、そういえば。 うちの
出てきてない
ね、あ、いやそう、よかったか悪かったかあんま分からんけどとにかく、全部マーラにあげるって言ったんですよ。それでね、もう感動したね。それでマーラがその後なんて言ったか、じゃあ全部それ売ってお金に換えるわってもうこういう冗談をね、本気で言い合えるところが面白いなと思うんだけど、本気で言ったんかな、あ、冗談ね、OK、冗談だそうです、はい、冗談、もうちゃんとあの大事に取っときますからですね、はい、そういうふうに、相続って、これもまあ一種の相続よね、ロッキーのお父さんが持ってる、すごい大事なコレクションを、マーラにあげます。しかもマーラはさ、ロッキーのお父さんから見たら自分の子供じゃないやん、でしょ、だってどっかテキサスのよ、綿畑の真ん中から来た人でしょね、だその人にですよ、お父さんの CD とレコード全部あげる、なんそれってね、感動せん、ちょっとね、もう涙ちょちょ切れてくるやろね、俺たちが神様の子供にしてもらってよ、そして俺たちが神様の財産を相続させてもらえるっていうのも同じぐらいインパクトありまくりな出来事なんよ、みんな、これすごいことなんですよ。でマーラはね、テキサスの綿畑でよかったけど、俺たち神様から見たらよ、どこの橋の下で生きとうかわからんよ、これ。よう昔言われよって、あんた橋の下で拾ってきたちね、言われよった冗談で、でも神様から見たらですよ、本当に俺たちってどんな存在よ、何も威張れるとこない、誇れるとこない、自慢できるとこなんもないよ、だって相手は神様やろ。そしたらさ、俺らがさ、神様見て、俺178センチになったよ、すげくね、これ背が高いやろ、いやそこに181のやつおるんやけどとか言われたらさ、もう何にもならんし、それとか俺神様見て、俺の神様ね、こんなに勉強できるようになった、すごくない、これ見て、この成績全部ほら AAAA って書いてる、ほらすげえかっこええとかね、そんないくら言ってみても神様から見たらよ、はあみたいな、だって俺で宇宙のこと全部知っとんばいってね、前のことも今のこと もう先のことも全部知っとんばいって言われたら、オール A とかさ、もう何にもかなわん、足元にも及ばんやんね。それとか、神様俺こんだけ金儲けしてね、こんだけ金貯めたんよ、すごくねっていくら頑張って言ったとしても、神様から見たらさ、いや俺この宇宙のもの全部持っとんやけどって言われたら、もうさ、かなわんやんね。でましてやよ、ましてや俺たちは神様から、神様の作ったルールを守って、そして神様と一緒におる状態で、神様を信頼できる状態、神様からも俺たちのことを信頼できる状態で暮らしていけるように作られとったにもかかわらずよ、俺たちはそれを無視したんやろ。でもう、もういい、もうしゃ、もうそんないらって言って、自分で好き勝手に生きる道を選んでしまったわけや。そしたらさ、もうさ、金なんぼ持っとうとか、成績がなんぼどんだけすごいとか、背が高いとか低いとか、二重まぶたか一重まぶた、そんなもう何にもならんぐらい、めちゃくちゃ神様から見たらどうしようもないぐらい、もうドブの、もうあの、ヘドロの中にゴボッチハマってしまって、どうしようもできない。しかも、もう汚い、もう臭い、うぅ、なんこれっちゅうぐらいに、めちゃくちゃもう一緒におれんような存在になってしまっとったのにもかかわらずよ。イエス様を送ってくれたんや。そしてこのイエス様を信じるだけで、お前その状態から救い出してやるよって。しかもあの汚い臭いヘドロがドゥブエーってついとったのを全部洗い流して、もう綺麗な服を着させてくれて、もうそばにおってもうこうやってってして、もう全然臭くないようにしてくれて、そして神様の家族にしてくれて、もうお前どこも行かんでここにずっとおっていいんやけどって言ってくれて、そしてしかも神様の財産を一緒に受け継ぐ人にしてくれたってさ、これすごくね、ちょっとこれ知っとかないけんやろ、やっぱだって聖書に書いてある。そしてこれを知っとったら、俺たちがこの地上で生きとる間に、たとえ人と比べてお金があるとかないとか、背が低いとか高いとか、ちょっと顔が整うとるとか整うてないとかね、それから、成績がいいとか悪いとかね、生まれがどうやったとか、食べ物作らせたらうまいとか下手とか、まあ、いろんなことあるけど、そんなんと関係なく、神様がね、この俺たちを家族にしてくれて、そして財産を相続させてくれるようにしてくれたっていうのに比べたらさ、もうそんなどうでもよくなってくるよ。本当にそう。俺たちが生きとって一つ 神様がさしてくれること、いやしてほしいことなんかって言ったら、この世の中の事柄にうわーって縛られてる状態から解放されてほしい、自由になってほしいち神様思っとる。だってこの世の中で過ごす時間ってこのぐらいしかないね、このぐらいしかない。でも神様が作った命は永遠やん。そしたらどっちの方が大事なんて、どう考えてもこの時間よりもこの時間やろね。だから神様は俺たちの目とか耳とか心とかあらゆるものをこの世の中の事柄、もうちょっとしか続かん事柄、そして俺たちの永遠には何の意味もなさんような事柄から離して、永遠にインパクトを及ぼす、永遠を変えるものにもう一回向け直そうやってさしてくれよ。で、だからこそ俺たちイエス様信じたら聖霊を心の中に住まわしてくれるわけよ。だってさ、24時間体制のサポートをね、送ってくれるわけよ。すごくね。もうだって一流メーカーのさ、電気屋でもなんでもさ、24時間とかないやろ、そんなもんね。月曜日から金曜日9時から5時半まで、おー、じゃあ5時25分まだ空いとるなと思って電話したら、ただいま電話が大変混み合っております、そのままお待ちいただくか、もう一度おかけ直しくださいって。後でさ、あんたあと5分しかないのにどうするのみたいな。でも神様は24時間のサポート体制をこの心の中に住まわしてくれて、しかももう直結、もうその人専用ダイヤル、もうダイヤルもないよね、もうこのイエス様って言ったらピン通じるんやき。で、そのイエス様、その聖霊様が俺たちを神様の家族にさしてくれる、俺たちを神様の相続人にさしてくれるってものすごいことが書いてあるよ。だから最後のところに、今俺たちが遭っている苦しみはこの用意されとる栄光に比べたらなんちゅうことなかろうもんってね。で、ちょっと戻ってみたら、イエス様の相続人になるんやったらよ、たらイエス様がね、持っとる素晴らしいもんだけじゃなくて、素晴らしくないところも一緒に味わっていったらいいやんって。これも深い、もうこれでまた30分ぐらい喋れるけど、喋らんけど、だってそうやろ、これ聖書すごいところ、あんたたちいい思いするためだけに救われたんやないよち。あんたたちがいい思いする神様の家族にしてもらえる、神様の相続人にしてもらえるようになるためには、どんだけ神様の側で大変な目に遭っとるかを一緒に分かってねって。それはつまり俺たちが神様のルールを破ってきたその結果そのものなんですよって。神様のルール破って生きてきた、いっぱい間違いを重ねてきた、失敗をやり散らかしてきた、もうどうしようもできんぐらい、もうどうしようもできんくなっとったって。でもそんな俺たちを神様もう一回連れ戻してくれたってさっき言ったやろ。そのためにはどんだけの神様の側でよ、どんだけの痛みが伴っとんかち、これも分かってよね。それはつまり神様が俺たちのことをどんだけ大事に思っとんかっちゅうことを分かることですよ。俺たちは何もしてない、何もできん実際、それなのにこの泥沼から救い出してもらえるって、神様の家族にしてもらえる、相続人にしてもらえるって。でもそこには神様の側で本当に文字通り身を切るような、いやもう身を切られたわけやね、命を投げ出しとるわけや、そういう犠牲を払ってまで俺たちを救い出そう、連れ戻そう、そして俺たちを相続人にしようって思ってくれた、実行に移してくれた。もうこういうことがね、起こっとんばいち。だからイエス様についていくときには大変なこともあるやろうってね。イエス様信じんやったらこんなね大変な目に遭わんかったかもしれん、イエス様信じらんかったらこんなこと考えて苦しまんでよかったかもしれん、イエス様知らんやったら楽やったかもしれんって思う時があるかもしれん。でもあんた先のこと考えてみてごらんって。相続人ちゅうことはよ、あんたこの先これだけのものを受け継ぐようになもう決まっとんですよということ。そしたら今この時間の間に大変なことがあったとしても、そんなもんもうすぐ終わるよ、大丈夫よ、比べ物にならんよって。 言ってくれおりますね。だからね、俺たち覚えとかないけん、クリスチャンになったら苦しいことなくなりますよって、もし誰か言いよるとしたら嘘です。クリスチャンになったら病気しなくなります、あ、嘘です。クリスチャンになったら死ななくなります、あ、嘘です。この肉体は死にます、病気にもなります、困ったこともいっぱい訪れます。やけど俺たちには約束があるね、将来の約束がある。そこには死がないんです、そこには病気もないんです、そこには悲しみもない、痛みもない、苦しみもない。ち約束してくれとんよ。誰が約束してくれとん、どっかの知らん人？違うよ、この宇宙の作り主が約束してくれた。何があっても変わらん、その本人が約束してくれと。これは絶対に実現する約束ですよ。だけ俺たちは毎日何があってもこのイエス様を信じ続けて、このイエス様に従い続けていくことができるし、イエス様は遠い昔の2000年前に十字架で死んで復活しただけの人じゃなくて、今ここに住んでくれて24時間フル体制でサポートしてくれる、その精霊と一緒に毎日生きていけるやんっていうね、もうね、これはね、もう言葉ではできんぐらいものすごいことやろう。これをぜひね、知って、そして味わって、毎日生きていったら自分がどんだけ変わるかち、そして自分が変わったら周りがどんだけ変わるかち、ね、みんなで神様の家族にされた以上は一緒に味わっていきたいと思いますね。ということで今日のメッセージここまでにしたいと思います。俺たちは神様の相続人にしてもらえる。お祈りします。イエス様ありがとうございます。俺たちは本当に何をしたからこんなすごい恵みをもらえるんでしょうか。俺たちが何が偉かったからこんなにすごい恵みを用意してもらったんでしょうか。俺たちは何にもしてません。神様の目に留まって、おーすごいねって言ってもらえるようなことは何一つできません。ただただむしろ自分勝手な思いにとらわれて、俺はこうしたい、俺はこっちの方がいい、いろいろ言うやつはしゃーしい、そんなやつは知らん、聞かんでいい、そういうふうに自分の道をひた走って、神様から遠く遠く離れて、そして挙句の果てに自分ではもうニッチもサッチもいかんくなって、泥沼にはまってしまって、もがけばもがくほど潜り込んで埋まっていく、そんな状態でしかないです。でもそんなイエス様、俺たちをイエス様は見捨てることなく、むしろ、いや、お前たちにもう一回神様の家族に戻ってきてほしい、その泥沼でただ埋まって生き絶えるのを待っているような、そんなの冗談じゃない、見過ごしにはできんって言ってくれていること、本当にありがとうございます。俺たちには感謝の言葉は本当にありません。でもありがとうって言わせてください。そして私たちを家族にしてくれただけじゃなくて、今度は相続人にもする、永遠を一緒に過ごしていく存在に作ってくれる、もうイエス様と一緒に痛みも死も病も苦しみもない世界で生きていけるようにしてあげるよって言ってもらえる、本当にどんだけすごいことでしょうか。俺たちはここまで大事にされている、しかもその俺たちに24時間フルサポート体制で一緒に追ってくれる精霊を送ってくれているっていう、この手厚い保護体制、本当に感謝も言葉もありません。イエス様、これからもついていかしてください。これからも作り変えてください。これからも自分の思いで勝手な方へ行きそうになったら、ちょっと待って、そっちじゃない場合、思い出させてください。イエス様がどれだけの大きな犠牲を払って、俺たちをこの神様の家族というポジションに戻してくれたのか、そして神様の相続人っていうこのポジションに入れてくれたのか、そのことを忘れることが片時もないように助けてください。そのことが頭の知識で終わるんじゃなくて、リアルで毎日の生活の中で分かるように助けてください。今俺たちが住んでいるこの世界は本当に毎日コロコロ変わっています。価値観も基準も全てが 一日すら同じではない、そんな時代になってきました。だからこそ俺たちは変わらないもの、いつまでも廃れることのないもの、必ず約束したらその通りにしてくれるこのただ一人の本当の神様にすがっていく時だと思います。俺たちがまずそうできるように助けてください。俺たちがそうできるように作り変えてください。そしてまた周りがそれを見て、ああそうやったんや、そして神様に帰ってくることができるように俺たちを使ってください。それぞれ俺たちのいる場所で、いるその役目でイエス様、俺たちを使ってください。この時間本当にありがとうございます。今週1週間イエス様についていかせてください。感謝を込めてイエス様を心から賛美しながらこの祈りをお捧げします。アーメン。ありがとうございました。